南ズム朗読の館。
はい、朗読の館、気になる CD の歌詞をご紹介しちゃおうというコーナーです。6月はですね、なんとニーナ・シモンの生誕80周年記念版をゲットしたので、南谷にここからねちょっと紹介したいなと強く思ったわけです。ニーナ・シモン知ってますか？あのアメリカが生んだ不正室ね、なかなか出ることのないという意味ですよ、のピアニストでありシンガーであります。あの既存のジャンルにとらわれない強烈な個性で1960年代を駆け抜けた歌姫とも言われてますね。で、さまざまな時代の歌を歌って、そして聴く人に強いメッセージも残したというね、そんなニーナ・シモンのライブ版なんです。 A Very Rare Evening と書かれておりますけれども、ライナーノーツを塚本健さんが書いているので、なんかそこからちょっとあのね抜粋しようかなと思いますけれども、そうね、ニーナが生まれた1933年から亡くなる2003年までのコンサートやのなどのね記録が、ニーナ・シモンデータベースというウェブサイトに、無料で公開されているらしいですよ。で、その、タイムラインに1969年の春のヨーロッパツアーの日程も紹介されています。で、このアルバム、今日ご紹介するこのアルバム A Very Rare Evening はその1969年の、ヨーロッパツアーの中から、録音されたものがほとんどなんですってね。それなのでそこから聞いてみたいと思うんですけれども、このアルバムね、なんか1969年というともう今からもう40年ぐらい前ですよね。それなのに全く古さを感じないっていうところがちょっと驚きなんですけれども、もちろん今はね世界の終わりとかなんかほらあの音質とか音像がとっても21世紀だという音楽がたくさんあるけれど、あの私そう音楽作ってる人の原点みたいな歌声の力っていうのをこの A Very Rare Evening このライブ版の中から感じることができたんですよ。そしてそれこそ私も目指してるもんだななんて思ってて、で今日紹介するのはアルバムのラストに収められているナンバーなんですけれども、あのニーナ・シモンとオルガニストのオルガンね、オルガンのウェルドンっていう人のオリジナルの曲だそうです。あのビートルズのレボリューションへのアンサーソングとも言える楽曲だと言うんですよ。それでその中のレボリューションをちょっとご紹介しようと思っておりますので、じゃあ読んでみますね。レボリューション。ありがとう。こんな夜も珍しいわね。楽しいわ。ショー楽しんでくれてる？本当に？黒人の男が10人ぐらい来てるわね。最後の曲です。このタイトルは革命が起きてる。だって兆候が見えてるもの。この憲法はそうね、修正しなくちゃ。悪兵まみれの破壊はやがて終わりを迎えるでしょう。じきに大丈夫になる。私が憎しみを解いているのだと勘違いする人もいる。対話のためとあらば、大海を渡れっていうなら、渡ってやろうじゃないの。ほら吹くだけなら簡単よ。生き延びることこそ日々の戦い。じきに大丈夫になる。革命を起こしましょう。私たちが変わらないとダメなのよ。大気汚染どころの話じゃない。私たちの脳みそが汚染されてるの。みんなの自立を邪魔をしてるのは実際のところ私たち自身なのよ。じきに大丈夫になる。どうすればいいか教えてあげる。しばらくすれば終わりが来る。1、2、3、ほら見てよ。4、5、6、手にはスティック。いつだって自分の信じる行動を。その時が来たら、態度で示すのよ。本当に1969年の作品なんでしょうか。大役は中田亮さん。では聞いてください。ニーナ・シモンでレボリューション。はい、映画に行こうのコーナーです。6月はですね、なんとちょっと高円兄弟ね、監督知ってますか？ ジョエル・コエンとイーサン・コエン、アメリカ人ですね、の監督。あのファーゴというのがその作品、ファーゴ第69回のアカデミー脚本賞、それからノーカントリー、これがねかなり強烈な作品でしたよね。で、第80回のアカデミー監督賞、脚色賞を、受賞している兄弟です。兄弟監督です。あのコーエン兄弟の2013年のインサイドルーイン・デイビスっていうのを見たんですよ。いやこれがね、まあ、そうですね、シンガーソングライターの話なんですけど、ざっくり言ってね、あのそれが何の変哲もないって言ったら、あれなんですけれども、そんなバカ売れしてるわけじゃない、ニューヨークに住んでる、まあどうやって自分は歌ってこれから行けばいいのかなみたいなのを感じている、まあ40そこそこか30後半かのぐらいのシンガーソングライターの日常を書いたんですけれども、このねニューヨークの舞台っていうのがまたよくって、あのその日常が淡々としすぎてて、それでそれよく映画になったなっていうくらいに淡々としてるんだけれども、そのラストシーンにそのいつも歌っている小さなライブハウスに最後にボブ・ディランらしき人が出てるっていう、そこだけがなんかわーハッとするっていうか、それまで淡々と見せていて、それがまた音楽がまあ各所に散りばめられていて、それがまた全部いい音楽なんですけれども、ああそうか、こういう淡々とした映画を、まあのディズニーとかね、アメリカ映画ってすごい大掛かりなのもあるけれども、こういうコーエン兄弟みたいに緻密に映画を作る人っていうのがやっぱり注目されつつあるんだろうなというのも分かって、非常に面白かったです。2013年、作られた、まあ、インサイドルーイン・デイビスっていうのをどこかでやってたら、あの見に行ったらいいと思いますよ。まあ単館上映とかちょっと、地方とかでもやるかもしれないので、インサイドルーイン・デイビス面白かったです。それとね、ちょっと気になってしょうがない映画があるんですけれども、これは5月23日土曜日から新宿のバルトナインほか、なんかいろんなところで全国ロードショー展開、している映画です。これがね、天才バカボン、副題フランダースの犬っていうのなんですけれども、天才バカボンとさフランダースの犬をさ、あのくっつけちゃったこうきっかけは何なんだろうってすごく気になるんですね。あの両方ともすごく日本でヒットしているアニメですよね。それで監督脚本はフログマンさんなんですけど、この人あのフログマンはまあウェブアーティストとして有名ですけれども、あのこの人がこの間なんかのインタビューに答えてるのを聞いたんですけれども、あのフログマンさんもフランダースの犬を、号泣しながら見て育った世代みたいなんですよ。それであの天才バカボンの映画、新しい映画を作ろうっていう話をそのフジオプロからいただいた時に、あの誰かの何か と、コラボしてもっとすごいものにしないと、フジコフジオさんに、フジオプロの、ね、人たちにこう怒られると思って、それでいろんなものとコラボしようとしていろいろアクセスしたらしいですよ。なんか、なんだ ET とコラボしたいとか、なんかすごい夢は大きくていろんなのに、で全部断られて、でフランダースの犬に、アクセスして、打診したらいいですよって言ってもらったらしく、それでいきなりあの想像力に、多分フログマンさんの想像力に火がついて、それで天才バカボンとフランダースの犬が同時に進行していったらどんな話になるのかっていうのを、考えたらしいんですけれども、そんないきさつを聞くだにすごい面白そうだなと思うんですよ。それなのでこの5月23日から新宿バルトナインで上映している天才バカボンフランダースの犬っていうのを、ぜひとも、見に行きたいと思います。アニメ好きの南谷です。というのもね、この間、そうバワルデシネマに、今年来てくれている永山純一くんが、あのその昔見た映画でね、1993年に公開したあのドラえもん がねすごい面白かったという話を私にしてくれたんですよ。これがドラえもんのび太と雲の王国っていう、作品だったそうなんですけれども、すごい心に来たと言っていたので、それなんで、ああじゃあそれなら天才箱もフランダースの犬もすごく心に来るんじゃないかなと思っている南谷です。でドラえもんののび太と雲の王国っていうのはね、なんか1993年に公開されたんですけれども、これは神様、天の神様がドラえもんとのび太だけを残して大洪水にしちゃうんだって、世界を。で悪いやつを全部流しちゃうっていう計画を神様が立ててたっていう、それをさ1993年の時点でドラえもんの作者は考えていたっていうあたりで、なんかちょっとゾクッとくるようなそういうこと展開もあったりして、やっぱ漫画家ってこう予知能力とか、なんか先見性があるっていうか、なんか漫画家の頭の中を解剖してその、なんか予知能力をこう紐解いてみたいと本当日々思ってる南谷でした。それなんでこの、5月23日土曜日から新宿バルト9で上映してるはず天才バカモンとフランダースの犬が非常に気になっております。 Radio